世界日曜休業令へと導く新海直と教育グローバル協定話花城剛。
今日は世界日曜遵守令へ導く新海直と教育グローバル協定というテーマで、皆様と共に考えていきたいと思います。この10月、2020年10月というのはいろんなことが起こったんですね。でその心に止まった2つの出来事を今日皆さんと共に考えていきます。でまず獣の刻印とは何かということにまず、考えてみたいと思います。黙示録13章11節からお読みいたします。私はまた他の獣、この獣はアメリカであります。この予言の解釈の 細かい説明は、今日は時間がないのでできませんが、このアメリカが地から登ってくるのを見た。それには子羊のような角が二つあって、竜のように物を言った。この子羊のような角というのは、政治の自由と宗教の自由。この二つの特徴を持ってアメリカが誕生しました。そしてさっきの獣、これは黙示録13章の最初前半の方に出てきた獣、これは海から登ってきた獣ですけれども、そのさっきの獣、これは法王星を表していますが、これの持つすべての権力をその前で働かせた。また地と地に住む人々に致命的な傷が癒されたさっきの獣、法王星を拝ませた。さらに、さっきの獣の前で行うのを許された印で、地に住む人々を惑わし、かつ剣の傷を受けてもなお生きているさっきの獣の像を作ることを地に住む人々に命じた。この獣の像というのは、公権力を用いて自分たちの教義を強制する廃墟プロテスタント教会を表しています。それから、その獣の像に息を吹き込んで、その獣の像が物を言うことさえできるようにし、また獣の像を拝まない者を皆殺させた。また、小さき者にも、大いなる者にも、富める者にも、貧しき者にも、自由人にも、奴隷にも、すべての人々にその右の手あるいは額に、刻印を押させ、この刻印のないものは皆物を買うことも売ることもできないようにした。この刻印というのは、ローマの権威の印である日曜日に礼拝をする者が受ける目には見えない印です。で、今日はカトリック教会のことをたくさん話すわけですが、このカトリック教会の中にいらっしゃるクリスチャンのことではなくて、この制度について話をしております。大総統月刊321ページからお読みいたします。ローマカトリック教会の中に真のキリスト者たちがいることは事実である。この教会の幾千の者は自分たちに与えられている最善の光に従って神に仕えている。彼らは神の言葉を手に入れることが許されていない。だから彼らは真理に気がつかないのである。神は彼らを取り巻いている濃い暗黒に光が差し込むようにされる。神がイエスのうちにある真理を彼らに示されるので、やがて多くの者が神の民と共に立つのである。しかし一つの制度としてローマカトリックは、この教会の歴史上のどの時代においてもそうであったように、今日でもキリストの福音と調和するものではない。で、ローマ教会の計画というのは、よく皆様も耳にすると思いますが、大総統下巻321ページ、322ページには、まず一番目に、再び世界を支配するために、二番目に、迫害を復活させるために、三番目にまたプロテスタントが行ったすべてのことを無効にするために、激しい決定的な戦いの準備としてその感化力を 広げ、その勢力を強めようとあらゆる手段を用いている。これは現在進行形です。そしてこのローマカトリック教会を下から支えるために一つの修道会、イエズス会と呼ばれる修道会も三つの目的があります。一つは富と権力の獲得、そしてプロテスタント主義を覆すこと、それから法王至上権を復興すること、そして彼らが行ったところはどこでも法王権が権力を回復したとあります。教会への証、9巻11ページには、悪の力はその勢力を結集し強化している。最後の大危機に対して彼らは力を増し、増強しているところである、しているのである。間もなく一大変化がこの世界に起ころうとしており、しかも最後の働きは急速である。これはもう何十年もアドベンチストは聞いてきている引用文ですけれども、本当にそのスピードはだんだん増して、あっという間にそれが起ころうとしております。スタディバイブルの新約聖書の584ページ、プロテスタント主義は子羊のような角を持っているが、竜のように物を言うと予言は示している。すでに我々は竜の声を聞き始めている。日曜運動を推進するサタン的な力が存在するが、それは隠されている。その働きに従事している人々ですら、彼らの運動に伴う結果については分かっていないのである。日曜休業運動の兆しは何もないとか、日本では日曜休業令は起こらないとか、いろいろ声がありますけれども、これは隠されてるからそういうふうに見えるだけなんですね。隠れてるから見えないんです。まず動画をお見せします。英語ですけれども、その訳は横の日本語があります。
Fratelli tutti, brothers all.
ちょっと聞こえなかったですけども、教皇はアッシジを訪問して、アッシジというのは、フランシスコ、今の法王の名前はフランシスコですけども、アッシジのフランシスコという人の名前から取った名前なんですね。このアッシジのフランシスコのゆかりの地に行って、訪問して、この3番目、彼らが書いた3番目の会直に署名をしたんですね。その名前は、フラテリ・トゥッティ。フラテリ・トゥッティ。これの意味は、すべての兄弟たちという意味なんです。
There, he will celebrate a private mass.He will explain the new document at the Angelus this Sunday, October 4th, on the Feast of St. Francis. At noon, he will publish the text.
はい。今月ですね。今月4日に、フランシスコ法王はこれを公の場で発表したんですね。
There, he will... In the new encyclical, Pope Francis will call for solidarity.Personal and community responsibility in the face of difficult challenges such as a pandemic, which has shown that the world is more connected than ever.
はい。ここでキーワードは連帯という言葉です。連帯。このパンデミック、コロナウイルスのパンデミックが起こって、ますます我々一緒になって連帯して、協力して、この問題を乗り越えていかなければならないということを訴えているんですね。
Tutti siamo fratelli. San Francesco de Assisi diceva tutti fratelli. E per questo uomini e donne di ogni confessione religiosa, oggi ci uniamo nella preghiera e nella penitenza per chiedere la grazia della guarigione di questa pandemia.
はい、このアッシジの聖フランチェスコは、月は兄弟、太陽は姉妹というような歌を歌っている映画がありましたね。皆さん覚えてますかね。ブラザー・サン・シスター・ムーンという映画が、50年弱前あったんです。世界的に有名になった、映画でしたけれども、この金持ちだったアッシジのフランチェスコは貧しい者と共に暮らし、彼らと共に生きて、そして自然を愛して、で、そういう人であったんですね。で、この教皇フランシスコはそれを目指しているんですね。で、すべての兄弟、姉妹という言葉をこのフランチェスコは、よく言ってたんですって。だから、それにちなんで、今回の、会直は、すべての兄弟という名前をつけたんですね。前回第2回目のラウダートシーという会直も、このアッシジのフランチェスコの言葉であったんですね。で、このフランチェスコがいろんな人たちを抱擁して、一致して働いていたように、私たちもこのパンデミックからの癒しを求めるために団結しようじゃないかというふうに呼びかけているんです。
In the document, the Pope will present the major proposals he launched during the pandemic, from working together to overcome the problem, to working together to get out of the crisis in better shape, and respecting nature to avoid this crisis.
はい。この協力してということ、繰り返し言ってますね。そして、この問題を乗り越えたら、もっと良い形で、今後進めていきましょうというふうに、法王はよく言うんです。もっと良い形で、これを利用して、さらに改善していこうじゃないかというんですね。それから、この問題を通して、自然を、環境問題を解決していこうじゃないかと、またこうも言ってるんですね。
The text also reminds Catholics of the importance of the joint document on the human brotherhood that the Pope and the Imam of Al-Azhar signed in Abu Dhabi in 2019.
この会直の中に、この去年ですね、カトリックのフランシスコと、それから、このアラブ圏の中で、このイスラムの中でも、偉い人の一人、このエジプトのグランドイマームという人がいて、その人とアブダビに行って署名式をしたんですね。人類友愛に関する共同文書という、ものを署名したんです。これによってもキリスト教とイスラム教はもう仲良しですという、もうアピールをしたんですね。で、今までキリスト教とイスラムは何か争っているようなイメージがあったんですが、あれはキリスト教対イスラムではなくて過激派なんですね。過激派。今、世界中が過激派を、あるいは原理主義者を敵視するようにこの導かれているんです。で、このフラテリ・トゥッティの結構熱い文章ですけども、その一つ一つにこの番号がついてるんですね。その4番にこのようにあります。フランシスコは、これはアッシジのフランシスコですね。教義を押し付けることを目的とした言葉の戦争をしたのではなく、単に神の愛を広めたのです。彼は、神は愛である。愛のうちにいるものは神によりと理解していました。このようにして彼は、すべての人の父となり、友愛社会のビジョンを鼓舞しました。 これはフランシスコ教皇のことではないんですけれども、ここで彼が言いたいことは、すべての人の父と私はなりますと言っているようなものです。全世界の父になります。そして、友愛社会、聖フランチェスコが友愛してたように、この全世界を私がリーダーとなって、友愛という名目のもとで集まりましょうと言ってるんですね。この愛を強調して、それから罪に対する神の非難、あるいは立法の要求を軽視する一種の動きが警告されています。大総統下巻の312からお読みします。神霊術は現在の形においてさえ以前よりも容認すべき性質のものではないどころか、実際にはもっと巧妙な欺瞞であるために一層危険である。それは以前にはキリストと聖書を非難していたが、今はこの両者を受け入れると公言している。しかし、生まれ変わっていない心を喜ばすような方法で聖書が解釈され、他方、聖書の厳粛で重大な数々の真理が力ないものとされている。愛は神の第一のご性質として繰り返し説明されてはいるが、善と悪をほとんど区別しない弱々しい干渉主義に出している。神の正義、罪に対する神の非難、神の聖なる立法の諸要求はすべて無視されている。これが今日のキリスト教会のよくあるパターンです。愛だ、愛だ、愛を強調しますが、立法を低めているんですね。フラテリ・トゥッティの46番。私たちはまたキリスト教徒を含む宗教信者の間にも、破壊的な形の共信主義が見られることがあることを認識しなければなりません。彼らもまたインターネットやデジタルコミュニケーションの様々なフォーラムを通じて言葉による暴力のネットワークに巻き込まれる可能性があります。カトリックのメディアであっても制限が行き過ぎて名誉毀損や誹謗中傷が当たり前になり、あらゆる倫理基準や他人の善名に対する敬意が放棄されることがあります。これは共通の父が私たちに求める友愛にどのように貢献できるのでしょうか。簡単に言いますと、共信主義を気をつけましょうと言ってるんですね。そしてインターネット、YouTube やらを通して他人を非難する人たちに気をつけましょう。こういう人たちは許しちゃいけませんと言ってるんですね。で、ローマ教皇は今週のニュースで教皇として初めて同性愛を認めたそうですね。で、このいろんな人を受け入れますが、受け入れないグループが一つあるんですね。彼が受け入れる、絶対受け入れない、もうこの世から排除したいというぐらいのグループは原理主義という人たちのことです。で、彼が言うには、どの宗教にもそういう人たちはいるんだと。原理主義者、自分たちが持っている、信じているそれを、聖書やらコーランやら真面目に信じて、そればっかりを信じて、全然融通が効かない、頭が固い人たち、原理主義者、こういう人たちは危険だというんですね。教皇フランチェスコはバルセラ、ごめんなさい、見出しから、教皇は宗教原理主義を非難する。教皇フランシスコはバルセロナに拠点を置く日刊誌ラ・バンデル・ディアのバチカン特派員とのインタビューで、金曜日に中東での暴力を強く非難した。先月、教皇として初めて中東を訪問した際、後、教皇はキリスト教、イスラム教、ユダヤ教の原理主義は暴力の一形態であると批判した。原理主義者の集団は、たとえ誰も殺さず、誰も叩かずとも 暴力的である。原理主義の精神構造は神の名のもとに暴力を振るうことである。これはだいぶ前の記事ですが、たくさんこういう記事はあります。今でも出てくるんですね。105番。個人主義は私たちをより自由に、より平等に、より友愛にはしません。個人の単なる利益は全人類の家族にとってより良い世界を生み出すことはできません。またそれは現在ますますグローバル化している多くの悪事から私たちを救うこともできません。過激な個人主義はそれが巧妙であるため排除するのが非常に困難なウイルスです。この個人の判断、これには気をつけましょう。これは世界中を友愛で包むものとは調和しません。これはウイルスですって言うんですね。危険ですって。過激な個人主義は排除するのが非常に困難なウイルスですと言ってます。宗教改革者たちは原理主義者だったんです。個人主義者であったんですね。大総統条款249ページ、250ページからお読みします。法王側は彼らのいわゆる大胆な強情を鎮圧しようと決意した。彼らはまず宗教改革の支持者間に分裂を起こさせ、またそれに公然と賛成していない者を皆威嚇しようとした。ついに自由都市の代表者たちは議会に召喚され、提案の条項に同意するかどうかを宣言することを要求された。彼らはしばらくの猶予を願ったが、許されなかった。彼らは訪問を受け、その約半数は改革者の側についた。良心の自由と各自の判断と、ここで訳されている言葉は、インダビジュアルジャジメント、個人の判断ですね。個人主義者です。の権利を犠牲にすることを拒んだ者は、そうした立場を取ったことが、将来批判や非難や迫害の的になることをよく知っていました。大議員の一人は、我々は神の言葉を拒否するか、それとも家計になるかのどちらかであると言った。111番読みます。奪うことができない権利を持つ人間は生まれつき関係がオープンです。今日ではこれまで以上に広く個人の権利を主張する傾向があります。私はこれを個人主義的な権利と呼ぼうとする誘惑に駆られます。個々人の権利がより大きな善に調和して秩序づけられない限り、それらの権利は無限とみなされ、結果的に紛争や暴力の原因となります。あんまり自由自由ということをそのまま放任してたら、この人たちは犯罪を犯しますよと、争いを起こしますよと言ってるんですね。共通善、このみんなのための良いことのために少数の人を犠牲にしなきゃいけないんじゃないかという考えとも似てますね。120番。私はキリスト教の伝統は私有財産の権利を、絶対的また不可侵と認めたことはなく、あらゆる形態の私有財産の社会的目的を強調してきたと指摘しています。なんか社会主義みたいなことも言ってるみたいです。132番。このような絶対に必要な処置を取ったとしても、それぞれの国が下した決定の結果は必然的に国際的社会全体に影響を及ぼすため、各国は適切な解決策を単独で実行することができないのです。その結果、私たちの対応は、移民の移動に関するグローバルなガバナンスの形を発展させるための共通の努力の成果でしかない。このように緊急時に対応に 緊急時の対応に限定されない中期的な計画の必要性がある。移民問題も、あれは起こされているのかもしれませんね。そしてこれを管理する、国際的に管理する、ものが必要なんじゃないか、世界秩序が必要なんじゃないかという提案がなされていますね。138番、このことはこれまでもそうであったが、グローバル化によって世界が相互につながっている現代において、これほど顕著になったことはない。私たちは連帯して全ての民族の発展のために国際協力を拡大し、方向性を考え与えることができる。グローバルな法的、政治的、経済的秩序を達成する必要があります。法的、裁判も国際的に、政治も国際的に、経済も国際的にする秩序を達成する必要があります。でも言ってますね、公に。最終的には貧しい国への開発援助は万人のための富の創造を意味するので、これは世界全体に利益をもたらすでしょう。共通善という言葉をよく使います。276番、これらの理由から教会は政治生活の自立性を尊重しつつも、その使命を私的領域に限定していません。それどころかより良い世界の構築において傍観的であり続けることはできないし、あってはならないとし、また社会の改善に貢献することができる霊的エネルギーを再喚起することを怠ってはならないとしています。教会は母であるがゆえに扉の開いた家であると述べています。自分たちは母であると言っていますね。そして世界中は兄弟姉妹と言っています。だから母に帰ってきなさい、母の元に来なさい、下に来なさいというわけですね。で、これが新しく出た会勅、今月出た会勅、3番目の会勅についてでしたが、それから1週間半後ぐらいに、今度は教育グローバル協定というものが、イベントがあったんですね。まず、これちょうど今から1年ほど前だったんですが、その時の、法王の招待を、この会議を招集する動画を見てみたいと思います。あれ？これか。
Carissimi, nell'enciclica Laudato Si, ho invitato tutti a collaborare per custodire la nostra casa comune, per capire quanto è urgente sia la sfida che abbiamo davanti. Dobbiamo puntare sull'educazione, che apre la mente e i cuori ad una comprensione più larga e più profonda della realtà. Serve un patto educativo globale che ci educhi alla solidarietà universale, a un nuovo umanesimo. Per questo ho promosso un evento mondiale che si terrà il 14 maggio di 2020.
はい、ここでいくつかポイントを確認していきます。会直、ラウダート C にある兄弟姉妹と言って呼びかけてますね。これは自然環境を守ろうじゃないかというカトリックの会直でした。で、私たちの共通の家というのは地球ですね。地球の保護に協力するようにと、お願いされていたんですね。この、世界をこの環境問題で一つにまとめようとしているんですね。で、この新しい 国際的連帯という言葉を使ってますね。新しい国際的連帯と新しい人文主義、あまり人文主義という言葉、聞き慣れないので一応辞書を調べてみたら、これは中世カトリック教会の権威や、神中心の世界観から人間を解放し、古代ギリシャ、ローマの文化を研究することによって普遍的教養を身につけ、人間の尊厳を確立しようとする思想及びその運動というふうにありましたね。とにかくこの宗教臭くない新しいこの教育を考えようとしているわけですね。で、それは5月の14日に予定していたんです。これ去年発表してたんですね。で、日曜日というのは異教徒から取り入れた太陽礼拝の日であったんですね。それがキリスト教会に入ってきて日曜礼拝になっているわけですが、ローマカトリック教会はこれを我々の権威の印であると発表しているんですね。日曜礼拝は我々の権威の印。で、プロテスタントの日曜日遵守は彼らがそれとは気づかずにカトリック教会の権威に従っているのであるという言葉もあります。で、このラウダートシーの表向きはこの環境問題のためなんですが、隠れた真の目的は、この環境問題を利用して、教皇権の権威の印である日曜礼拝を強要する法律を制定する準備をするためのものなんですね。で、これ以外に、このキリスト教国も、非キリスト教国もすべて全世界を巻き込んで、このゴールを達成するためにいろんな道具があるんです。まるでオーケストラみたいに一つ一つは違う音が出るんですけども、全体的に調和して、一つの目的に向かっているんですね。テロや難民、それから宗教間の対立、自然災害、疫病、パンデミック、貧困、戦争、紛争、核の脅威、人種間の思想間の争い、こういうものはすべて指揮者がいて一つの曲を奏でているんです。調和の取れたもので、そして一つの日曜礼拝強要ということに向かっていってるんですね。で、このラウダートシーの237番を見るとそのはっきりした目的が見えてきます。この日曜日のミサを進めています。この環境問題の本で日曜日のミサを進めています。もし日曜日のミサをすれば自分自身の信仰にもいいですよ。他人との関係も良くなりますよ。地球環境にもいいですよ。利己主義や貪欲からも守られますよ。貧者を、貧しい人々を助けられますよ。と言ってるんですね。だから日曜日を、ミサを中心とした、新しい生活様式に変えた方がいいんじゃないでしょうかという提案をしているわけですね。で、このグローバル協定は、2019年9月に、イベントを招集したんですけども、で、5月14日に集まる予定でしたが、で、当初はですね、政治的指導者、科学や文化の分野からの人々、教師や生徒が、集まることになってたんです。で、他者や環境をより良い、より尊重できるような人にする手助けをする、新しい教育のあり方を模索することが目的であったんですね。ところが、ご存知の、このコロナウイルスのためにそれが延期されて、そして、今月15日に、開かれたんです。 開かれたんですけれども、当初の予定よりも本当に小さな規模で、で、法王自身もビデオで参加して、やったんですね。だから、いろんな人はそんなに集まらなかったんですね。教育界の人たちを中心にだけ集まりました。政治家とか、芸術家とか、そういう、スポーツ家とか、そういう人たちは今回は当初の予定のようには集まらなかったんですね。だけど、それを目指していきましょうと、法王はビデオメッセージをしていました。で、そこには一応、ユネスコの事務局長のオードレ・アズレ氏も参加していたんですね。で、一つ一つ、ポイントだけを動画で見てみたいと思います。
Dear brothers and sisters, when I invited you to begin this process of preparation, consultation, and planning for a global pact on education, we could never have imagined the situation that would have developed in the meantime. COVID has accelerated and magnified many of the issues and needs that we had identified, and it has also uncovered several others as well. Concerns about healthcare are now accompanied by economic and social concerns. Educational systems worldwide have felt the effects of the pandemic.
まあ、繰り返しになりますが、コロナウイルスのおかげでいろんな問題が見えてきましたねということを言ってるんですね。で、このパンデミックの影響をだいぶ受けていますと 話されていますね。次の動画いきます。
And faced with this dramatic situation, we know that the necessary healthcare measures will prove inadequate unless accompanied by a new cultural model. We have now become more aware of the need to change our model of development so that we can ensure that the dignity of the human person is respected and protected. And development ought to start from the opportunity that global interdependence offers to communities and peoples to care for our common home and to foster peace. We are experiencing a comprehensive crisis that cannot be reduced or limited to any single sector or context. It is a comprehensive crisis. The pandemic has led us to realize that what is really in crisis is our way of understanding reality and of relating to one another.
はい、ここで新しい文化モデルと言ってますね。新しい文化モデルが必要なんですと言ってますね。これはまだ言いませんけれども、日曜日をみんなで休みにしましょうと言おうとしてるんですね。で、次の動画いきます。
And faced with this dramatic situation,
educare è sempre un atto di speranza.
To educate is always an act of hope, one that calls for cooperation and turning a barren and paralyzing indifference into another way of thinking. One that recognizes our interdependence. If our educational systems are presently marked by a mindset of replacement and repetition and are incapable of opening up new horizons in which hospitality, intergenerational solidarity, and the value of transcendence can give birth to a new culture, would this not signify that we are failing to take advantage of the opportunity offered by this historic moment? We also know that the journey of life calls for hope, hope grounded in solidarity. All change requires a process of education in order to create new paradigms capable of responding to the challenges and problems of the contemporary world, of understanding and finding solutions to the needs of every generation, and in this way contributing to the flourishing of humanity, both now and in the future. We consider
education... ここに新しい文化を生み出すという言葉がありましたけれども、これは日曜日を守りましょうという意味なんですね。で、このスタディバイブル新約の588ページには、日曜日のことを法王の子供という言葉があります。日曜日は法王の子供。スタディバイブル新約588ページ。次読みます。
L'educazione quindi si propone come il naturale antidoto alla cultura individualistica che a volte degenera in vero e proprio culto del io e nel privato dell'indifferenza. Il nostro futuro non può essere la divisione, l'impoverimento delle facoltà di pensiero e di immaginazione, di ascolto, di dialogo e di mutua comprensione. Il nostro futuro non può essere questo.
ここで、個人主義的な文化に対する自然の解毒剤と言ってます。教育は個人主義的な文化に対する自然の解毒剤。個人主義には毒があると言っているようなもんですね。で、昔からクリスチャンたちは社会の害毒であると非難されていたんですね。そして、迫害を受けてたんです。同じようなことがまた繰り返し続きそうですね。で、個人主義についてなんですけども、個人のこの思想を持つということ、判断を持つということ。これは、法王ピウス9世が1864年に御病表というのを発表したんです。で、これは誤りですというもののリストです。で、そのリストの中に15番、人は理性の光によって導かれ、自分が真実だとみなす宗教を取り入れたり、あるいはその宗教の信仰を告白するのに自由である。これは誤りですと言ってるんですね。この文だけ見たら正しいですよね。でもこれは誤りの一つですと言ってるんですね。それから24番。教会は強制力を持っていないし、直接的にも間接的にも世俗的な権力を持っていない。これだけ見たら我々は正しいと思いますが、これは誤りですと言ってるんですね。この思想は誤り。 それから、司教ヒューズ氏という人が1852年に言った言葉ですが、誰も自分の宗教を選ぶ権利は持っていないと言ったんですね。ローマカトリック教会の見解です。じゃあ次の動画を見ます。
There are certain moments in history in which it is necessary to make radical decisions that can not only shape our future and our way of life, but above all, it can shape our stance in the face of possible future scenarios. And amid the present health crisis and the poverty and confusion it has caused, we believe this is the time to undersign a global compact on education for and with future generations. This calls for a commitment on the part of families, communities, schools and universities, institutions, religions, governments, and all of mankind in training.
はい。ここで抜本的な決断を下す必要があると。もうはっきり言って日曜日をみんなで守りましょうなんですね。もうビジネス全部閉めましょうと。こういう、抜本的な決断をしないといけないって言ってるんですね。で、世界的な協定に署名する時が来たと言ってますね。そして、これは、もう、世界中の政府まで巻き込もうというんです。一宗教家のリーダーが、なぜこういうことまで言うんでしょうね。政治まで、政府まで、これに協力してもらおうと発表するんですね。人間家族全体、つまり地球全体という意味ですね。つまり、新世界秩序という意味です。世界政府の連帯を持とうじゃないかと。今こそ抜本的な決断をしましょうと呼びかけているんです。
Facciamo appello in modo particolare in ogni parte del mondo.
Let us appeal in particular to men and women of culture, science, and sports, artists, and media professionals in every part of the world. We ask them to join in supporting this compact and promoting by their testimony and by their efforts the values of care for others, peace, justice, goodness, beauty, acceptance, and fraternity.
で、これはもう政府とかそれだけじゃなくて、もう文化人も科学者もスポーツ界のアスリートも芸術家もメディアも全部これに積極的に加わってもらおうと言ってるわけですね。で、友愛という言葉をここでも使ってますね。正義という言葉も使ってます。後でこの正義についても考えていきたいと思いますね。この友愛という言葉に注目したいんですが、昔イスラエルの民が40年間荒野でさまよって、そしてカナンの地に入ろうとしますね。ヨルダンを渡ろうとしてた時です。ヨルダン川を渡ろうとしてた時。ここにイスラエルの民はいたんですね。この川の向こう、これヨルダン川ですが、この川の向こうにエリコがあるんですね。で、間もなくカナンに入ろうとしていた時の話なんですが、民数記25章の一節。この赤い印はシッテムという場所です。シッテム。イスラエルはシッテムに留まっていたが、民はモアブの娘たちとみだらなことをし始めた。その娘たちが神々に犠牲を捧げるときに民を招くと、民は一緒にそれを食べ、 娘たちの神々を拝んだ。イスラエルはこうしてペオルのバールに付き従ったので、神、主はイスラエルに向かって怒りを発せられた。この、モアブの女たちは、策略によって、送られたんですね。もうイスラエルの民が祝福されていた民で、呪うことができなかった。それで、彼らに神の律法を犯させて、そして呪われるように仕向けたんですね。で、その女たちが行って、偶像礼拝をしたわけです。一緒に偶像礼拝をしたわけです。で、はじめは、この女たちが来たことに対して誰も警戒心を持ってなかったんですね。あけぼの下巻の66ページからこのことについてお読みします。最初、イスラエル人とこれらの異教徒との間にはほとんど交渉がなかったのであるが、やがてミディアンの女たちが密かに宿営に出入りするようになった。彼女たちの出現に警戒の色を見せるものはなかった。また彼らのすることが目立たないように行われたために、モーセの注意もこれに向けられなかった。この女たちがヘブル人と交わる目的は、彼らを騙して神の律法に違反させ、異教の儀式と習慣に注意を引き、偶像礼拝に誘うことであった。こうした動機は、友愛という名目のもとに隠されていたため、民の守護にあたる者たちでさえ、それに気づかなかった。セブンスデイアドベンチストもこの友愛という名目のもとに、この運動に加わろうとしています。もう実際参加していますね。エキメニカル運動に。これは法王の旗のもとに集まっている集会であるんですね。
The goal of this educational investment, grounded in a network of human and open relationships, is to ensure that everyone has access to quality education, one in line with the dignity of the human person and our common vocation to fraternity. It is time to look to the future with courage and hope. May we be supported by the conviction that education bears within itself a seed of hope, the hope of peace and justice, the hope of beauty and goodness, the hope of social harmony.
ここで正義という言葉が用いられています。この正義の種、正義という希望の種を内包しているっていうんですね、この教育に。で、教会の証5巻452ページに、人々が眠っている間にサタンは盛んに手配をして、主の民が情けは愚か、正当な扱いも受けられないようにしている。この正当な扱いというのは、ジャスティスですね。正義。これ、この、教育グローバル協定の中に入っていって、で、これ、正義をもたらす種だと思われているんですが、そう言ってるんですけれども、将来、神の律法を守る人たちは、正義が受けられないようになります。正当な扱いを受けられないようになります。で、日曜休業令の運動は、現在、暗闇の中で進んでいる。その指導者たちは、ことの真相を隠しているので、運動に参加している多くの者が、停留はどちらへ向かっているのかわからないでいるのである。口先は温和で、見かけはクリスチャンらしいが、日曜休業令が物を言うと、竜の精神を表す。 この黙示録13章の初めの海から出てきた獣なんですけども、これはローマカトリック教会を表していて、体は豹のようであったと表現されています。で、エレミア13の23を見ると、エチオピア人はその皮膚を変えることができようか、豹はその斑点を変えることができようか、もしそれができるならば、悪に慣れた、習慣づいた、悪に習慣づいたあなた方も善を行うことができる。つまり、できないって言ってるんですね。エチオピア人は皮膚を変えられないし、豹も変えられない、斑点を。変わらないって言うんですね。ローマカトリック教会は変わらないんです。表面は変えます。カメレオンのように。だけど本質や教義は変わっていないんですね。大総統下巻340ページ、41ページ。またローマ教会は決して変わらないということが教会の自慢の種であることを忘れてはならない。そして教会がもしひとたび権力を持つならば、過去の場合と同じ勢力を持ってその主義を行動に移すであろう。プロテスタントが日曜日を崇める運動において、ローマ教会の助けを受け入れようと企てるとき、彼らは自分たちのしていることがわからないのである。プロテスタントが自分たちの目的の達成に夢中になっている間に、ローマ教会はその権力を再び確立して、失われた市場権を回復することを狙っているのである。教会が国家の権力を用いたり支配したりするような、また宗教上の制度が国家の法律によって強制されるような、すなわち教会と国家の権力が良心を支配するような、そのような原則が米国にひとたび確立されるならば、この国におけるローマ教会の勝利は確実なものとなる。神の御言葉はこの差し迫った危険について警告を与えてきた。これが顧みられないならば、プロテスタントの世界はローマ教会の目的が実際に何であったかを知ったときには、もはや手遅れになってその罠を逃れることができないであろう。ローマ教会は黙々としてその勢力を伸ばしつつある。その教えは議会に、教会に、また人々の心に影響を及ぼしている。法王制は堂々たる大建造物を築き上げているが、その奥まった部屋では昔の迫害が繰り返されるであろう。自分が手を下す時が来たら、自分自身の目的を推し進めるために、教会は密かに、そして怪しまれないように勢力を伸ばしつつある。この教会が何よりも望むものは有利な立場である。そしてこれはすでに教会に与えられつつある。我々はローマ教会の真の目的が何であるかを間もなく見、かつ感じるであろう。神の御言葉を信じ、それに従う者は誰でも、そのことによって非難と迫害を受けるであろう。大総統下巻328、329。現在、ローマ教会はその恐ろしい残虐行為の記録を弁解しながら、隠し、世界に最もらしい顔を見せている。この教会はキリストのような衣を装っている。しかし、教会は変わっていない。過去に存在した法王制のあらゆる原則は、今日も保持されている。最も暗い時代に暗出された数々の教理は、今もなお支持されている。誰も欺かれてはならない。今日、プロテスタントが尊敬しようとしている法王制は、宗教改革の時代に世界を支配していたものと同じものである。その時、神の民は自分の命の危険を冒して、この教会の悪を暴露するために立ち上がったのであった。教会は、かつて王たちや諸侯たちの上に君臨し、神の体験を主張していた、したときと同じ誇りと尊大不尊な心を持っている。法王制はまさしく予言の中でこのようになると言われていると通りのもの、すなわち終末時代の廃墟である。テサロニケ第2、2-3、4。自分の目的を達成するのに最も都合の良い性格を身に装うことがこの教会の方針の一つである。しかしカメレオンのように変わりやすい外見のもとに、この教会は蛇のような不変の毒を隠している。 このように今日は、ローマカトリック教会が実際に行動に移し始めていることをたくさん見てまいりました。で、間もなく最後の戦いが始まると思います。私たちはそのために準備をしなければいけません。もちろん物理的にもですが、何よりも霊的な備えが必要であります。事故に死ななければならない時であります。予備徒と同じように傷つきやすい誇りをまだ持っています。こういうものに勝利しなければいけないんですね。で、最後に、マルチン・ルターが祈った祈りを読みたいと思います。これは、この思想は、今も我々の思想であるべきだと思います。大総統上巻261ページ、262ページ。私は、あなたが私たちの父であり、私たちの神であられることを知っています。そしてあなたが、あなたの子供たちを迫害するものを散らされることを知っています。それはあなたご自身が私たちと共に危険に陥っておられるからです。このことはことごとくあなたのものです。そして私たちがそれに着手したのも、あなたによってそうさせられたに過ぎません。ですから、ああ父よ、私たちをお守りください。私たちの戦いは、我々が好んで永遠の命を受けようとして迫害を受けるとか、田舎に出るとか、そういうことではなくて、神様の立法が擁護されるためであるんです。この宇宙で。サタンは神の立法は守れないと主張してきました。で、最後の人間が、それは嘘であること、つまり立法は守ることが可能であるということを神の恵みによって証明することが今の我々の仕事であるんです。だから、神様の働きであるから、これ負けたら神様が非常に困るんです。これは神様ご自身の戦いでありますから、すべて神様にお委ねして、神様の導きを、そして摂理を待ち望んで、この試練に向かっていきたいと思います。最後に、神は我が櫓を賛美したいと思います。どうぞご起立ください。
苦しめ
神様、私たちに預言者を通して示してくださった最後の事件が近づいております。欠点だらけの私たちであり、弱い私たちでありますけれども、どうぞあなたが弟子たちを変えて用いてくださったように、また宗教改革者たちを用いてくださったように、私たちにも同じ霊を与えてくださり、勇気と信仰、そして御言葉の知識を与えてください。そして我々の唯一の武器である御言葉を使い慣れることができるように、今のうちに準備させてください。そして、我々汚れており、弱く、無価値なものでありますけれども、神様のご栄光のために用いられたら幸いと感じます。どうぞ、我々の状態はあなたがご存知であります。どうぞ、ペテロを強くしてくださったように、トマスを強くしてくださったように、私たちも神様の恵みによって支えられ、器となることができますように。神様の御言葉に対抗する勢力が今力づいております。神様が介入してくださり、この悪を制してくださるようにお願いいたします。そして神様の律法が今でも有効であることを全世界の人々が知ることに至れますように導いてください。そして世界中の人々が至聖所のイエスキリストを見、そこで最後の贖いをしておられる恵みの働きを知ることができるように導いてください。この祈り、救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。